そこアニ増刊号。
今僕は何をしてるの、一体どこに立ってるの、何もかもわからなくなって少しだけ立ち止まる。たまには泣きたくもない。
そこアニ増刊号、今回のゲストは難波仁志さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、題しまして難波仁志の場所になったんですよ。
ざっくりしたタイトルだよ。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
増刊号は丸1時間その難波さんの今までのお仕事の話を聞いてみようという企画なんですけれども、
はい、いやなんかこうツイッターの方で、
はい、
クムさんとやってた時にちょうどなんかこう自分が過去の作品の話とかをちょっとツイートした時にそれをぜひ増刊号で言ってくれ的なことでなんかズルズルと出ることになり
ルパンの時ですか、
ね、そうですね、カリシドの放送があった時だったかな、うん、
なんか多分難波さんって私たちちょうど初めてお会いしたのがヒーローマンの時だったんで、難波監督っていうイメージが強かったんですよ、
う
ん、その監督が動画の仕事もしてたっていう話題だったので、
そうですね、
それがちょっと引っかかったのかなっていうところはありましたね、うん、はいはい
はい、何から話しましょう。この業界に入った頃ぐらいの話。
そうですね、ぜひ
生まれた頃の話いや多分ね、生まれた頃ってすごく関係があると思うんですよ、自分の世代って。自分が生まれたのが1960年代じゃないですか。それと同時にテレビのアニメーションが始まった年が63年、鉄腕アトムからで、ちょうど自分の成長に合わせてテレビのアニメーションもどんどんどんどん放送されていって、人気が出ていって、それをリアルタイムで俺は見ながら応援して好きになって、どんどんどんどんファンになってぐーっと追いかけていくような、そのリアル感がちょうど自分の世代の多分同じみんなアニメ業界をやっている人たちと多分シンクロする部分だと思うんですよ。この前某監督業をなさっている方々とちょっと飲む機会があって、でそれはまあ大和談義って言って、こう大和の昔話で盛り上がる的な話をしてた時に言ってたのが、みんなテレビに向かってラジカセのマイクを向けて音を取っていた、でテレビに向かってカメラでシャッターをして撮っていた場面写をっていう話をみんなしてて、でこれが当時自分が別に今のようなネットがあるわけでもないし、雑誌にこう撮れば写真が撮れますとか音が撮れます的なものが載ってたわけではないのに、本当に同時多発的にいろんなところでいろんな同世代の人たちが同じことをしていた。もうびっくりで、ああこれはやっぱりこうシンクロニシティのこう例としてすごい分かりやすいと思うんだけど、多分これを聞いてくれる同世代も共感してくれると思うけど、みんなやってるんですよ。でテレビに向かってスピーカーに向かってこうマイクを向けながら、家の人に向かってシーとこう音を立てるなよって言いながらこう音を取ってるんだけども、ガタガタとか言ってこう苦労しながら音を取っていたっていうの、本当に
そういうタイミングの時に限ってね、ご飯よとか言われ
る、そうそうそうそうがっかりでガチャッと消して来週だってこう思いながらこうオープニングを撮ったりとかして、ドラマの方も撮ったりで、そのうちにあ、ラインをつなげば撮れるんだっていうのに気づくっていう、そう、そんな感じで、で今みたいに AC アダプターがないから、こうイヤホンジャックが直接つないで音を取らなきゃいけないから、録音してるときはテレビが音が出ないとか、本当にそんな感じで苦しい時代をですね
すごい。でも言われて思い出した、私も、うん、ブラウン管の後ろ側にこうスピーカーがあったんですよ、うんうんうんうん、私もこうやってやってました。
撮ってたでしょ音。
撮ってました。私も撮った記憶あります、手にウォークマンを持って、ね、
それはでも そうしろって教わってないでしょ。
教わってないですね。
なんか取れると思ってやるでしょ、スピーカーに向かってマイクを。それが同時多発的に起こっていて、多分自分と同じ世代がさっきと、まあ、繰り返しですけどあって、で多分こうアニメーションを見ながらこうどんどんどんどんこう好きになっていくっていうのはみんな同じで、その中でエポックメイキングなのが今話題のヤマトになると思うんですよね。自分の世代って今不思議ですよね。ガンダムがあり、ヤマトがあり、ルパンが始まり、そしてタッチの連載まで始まるっていう、
ね、26年後です
不思議な憧れですけども、だからちょうどタイミング的にもその当時見てた人たちとか関わってた関係者がもう一度やりたいとかもう一度作りたいって思う時期にちょうど差し掛かっているんじゃないかと思うんですよね。自分もだからヤマトを見て育っているし、そこをエポックメイキングとしてこの業界に入ったわけではないけど、まあそんな感じも少しあるかなという、ちょうどリアルタイムなので面白いかなと思うんですけど、
ね、どうしてもそこからそうアニメファンの道を行く人と実際に作る道に行く人っていうのは分かれるかなっていう、
うん、そうですね。自分はですね、もともとアニメーターになりたかったわけではないし、今ほどこう情報量が溢れてなくて、アニメ雑誌っていうものがアニメージュが先駆者だと思うんですけども、それが発売される前の世代なので、幼少期はだからアニメというものの作り方自体がわからない、情報があまりない状態なので、その作り手になろうとまではあんまり思っていなくて、ただアニメ好きだからテレビを見ながらスタッフ名を見て、うわこの人が作ってるんだみたいな憧れはすごい持っていたんですよ。それがちょうど高校生の時に、自分図書委員長という、図書館に図書委員長っていうのをやっていて、でそこの図書準備室っていうところに昼休みや放課後になると集まって、で先生用の来客用のコーヒーを勝手に入れて飲んでたりとかしてたむろってた時代があって、その時にあの図書館には必ず新聞を何冊も各読売やら何やら各新聞がこう掲載したものが置いてあった中の一つに、社員の募集記事っていうのがアニメーションの記事が載っていて、募集しますと、それが東京ムービーさんだったんですよね。まあ、さっき言ったようにアニメーターになりたいわけではないけれども、アニメーションには興味があって、で元々は自分は漫画家志向で漫画を描きたくて、で高校時代も漫研をやっていたんですけども、だからまあ絵を描くことが好きだったっていうところがあったので、でその募集記事にもう漫画を描き合う仲間っているじゃないですか、 4,5 人の、そいつらとこう書類応援選考というか、まあ作品を募集していたので、なんか絵を描いて送ってみようぜ、うん、でまあ評価されるだろう、自分の実力ってどの程度なものかなっていうのも分かるかなと思って、絵を描いて送ってくれっていうんで送ったんですよ。当時、東京ムービーのでやってた作品のキャラクターを描いて送ったかな、募集が東京ムービーだしアニメーションだったので、そのキャラクターを描いたんですよ、自分のオリジナルキャラじゃなくて。ルパン三世描いたし、新巨人の星の星ヒューマ描いたし、なんかそんな時代なんですよね。で送ったら一次試験を合格しましたと。
おお、なんださんだけ。
そう。
おお。
こう返信が来て、でいついつに書類、まあ選考通ったんで筆記試験を行うので上京してくれっていうのが来たんです。で友達に聞いたらみんなふざけて出してなくて俺しか送ってなかったっていうオチがつくんだけど、でどうしようかなって思って悩んでいたけれども、ちょうど春休みの時期だったんですよ、その筆記試験っていうのが。なのでまあちょっと春休みの遊びがてら上京して筆記試験を受け、アフレコスタジオを見学し、アニメ会社を回ってみようみたいな変なこう妄想がもうあーって上がったので、本当に一アニメファンとして接したいっていう方が前提で、受かりたいじゃなくて、で参加して、で筆記試験を受けたんですけど、赤坂見附のどこだったかな、なんとか会館っていう、ちょっと名前忘れちゃったけど、でね人数結構いたな、何人ぐらいかな、600人ぐらいいたのかな。それがあの東京ムービーが募集していたっていうのが 実はもう詳しい人も結構いると思うんですけど、リトルニモっていう作品を東京ムービーが映画化するんですが、その映画化をずっと東京ムービーの社長の藤岡豊さんがこう社長が元社長がこう従っていて、でそのアニメーションを作るにはテレビアニメでこうリミテッドに慣れ親しんだ手ではなくてフルアニメーションが描ける人材を育てようっていう前提でズブの素人を集めようっていう企画があったんです。そのための募集だった。プロのアニメーターだったら受からないっていうみたいな、俺みたいなのが受かったっていう試験だったんですけども、不思議な縁でそれでアニメーターになれたんですが、その時の試験内容が面白くて、多分今ならもうしないんじゃないかなと思う試験内容なんですけど、その試験問題を考えて、教師というべきか、ね、先生になるのが月岡貞夫さんなんですよ。月岡貞夫さんっていうのが天才アニメーターで有名なアニメーターさんで、今の若い人はちょっと知らないかもしれないですけども、ワンパク王子のオロチ退治っていう作品の東映の長編アニメーションで大塚康夫さんと一緒にオロチの退治シーンというスペクタクルなラストシーンを一緒に原画作画されていた方であったりとか、狼少年剣のキャラクターデザイン、シナリオ、そして演出、作画、そしてオープニングの歌の歌詞作った人で、もう何でもできるバイタリティのある作家さんで、で後のみんなの歌で北風小僧の貫太郎を作られたりとか、本当に作家性の強い方だったんですけど、その人に教えを請う形でこの業界に入ったんですが、でその時の試験の内容が、多分これがアニメーターになる資質と関係あるかなというところで今ちょっと話そうかなと思ってたことだったんですけど、その時の試験の内容がまず45分で一つの課題で15分休憩して次の課題みたいな感じで5課題用意されていて、それを書くっていう試験だったんですけど、まず一つ目の問題がキャラ表を出されてそれを模写しろっていう課題だったんですよ。一つ目の課題が、で渡されたのが当時東京ムービーでやってた言えない子だったんですけど、今でも覚えてる。でもう杉野さんのキャラクターをこう一生懸命こう見ながら、うわーキャラクター表、まあその時名前も知らないよね、おー言えない子の絵だすげーうまいって言いながらそれを一生懸命こう模写して、でアニメーションって動画から入るんですけれども、動画っていうのは原画の絵をクリーンアップしてその中を割っていくっていう作業じゃないですか。中を割るっていう言い方はあれなんですけども、要は動きを作っていくと、実際にフィルムに映る絵を描いていくっていう作業で、その絵がキャラクターのキャラ表と似ていない絵を描かれてしまってはもちろんいけないわけじゃないですか。でそれは仕事である以上自分の得意な絵であったりとか得意でない絵であったりとか好きな絵であったり好きじゃない絵であったりしたものでも描かなきゃいけない、仕事というものはっていうところで模写力というのは必然的に必要なものだと思うんですよ。なのでまずそのテストがキャラ表のコピーじゃない、模写するっていう仕事だった、仕事じゃないね、テストで。でそれが終わった後、2つ目が表現力を絵で表現しなければいけない、アニメーションというのはというので表現力をテストする問題だったんだけど、それが吠えている犬、あくびをしている猫、泳いでいる人、あと木に止まろうとしている鳥、あともう一つ何だったかなちょっと忘れましたけど、それを絵を描く、その絵を描けっていう問題がボーンとあって、それぞれにだからキャラクターはオリジナルで全然構わないと、吠えている犬の絵をこう一生懸命描いてっていうのを一枚の絵にこう描くわけですよ。それが二つ目の問題で、アニメーションというのは自分が描きたい絵じゃない絵も描かなきゃいけないっていうのは、作品の内容によって吠えるシーンを受けた担当したらその吠える絵を描かなきゃいけないわけじゃないですか。書いたことないからわからないって言えない職業では まあ、分かんなかったら調べなきゃいけないとか、実際にこう勉強して書けるようにならなきゃいけないっていうところもあるんですけども、そういう表現力を養っていかなきゃいけないと思うんですけども、そのきっかけとして表現力を表現する画力があるかをテストされたわけですよ。それが終わった後、今度2つ目の次3つ目がパースペクティブ、立体感を把握できるか空間を把握できるかっていうテストで、それはやっぱりアニメーションって実写映画と同じで、フィルムの中に一つの空間を、映像を作り上げていくと、ただの平面的な絵を描ければいいわけではなくて、立体に動かすことが前提なので、動きを作るための感覚を養っていかなきゃいけないし、それを持っているかどうかのテストで、四角い簡単な車の絵があって、その車が奥から走ってきて手前で U ターンして去っていくのを5枚描けっていう、5枚の絵で表現しろっていうテストで、奥の小さい車がだんだん手前に来て目の前を通り過ぎて U ターンしながら去っていく、それをパースに乗せて描く、
難題ですね、なかなかこれ、
そういう問題もあって、まあ今言った通りアニメーションで必要な能力の一つじゃないですか。でそれを書くと、でその次に出てきたのが実際に動きをこう捉えるっていう部分と動きを表現するっていう部分で、有名な落ち葉の動画まあ実際に何枚も動画を書いてペラペラめくるわけではなくて、一枚の絵で上から木の葉が舞い降りてくる様を連続して描けみたいな形の問題で、物体をどう捉えられているか、それがどう動くかというのをどう表現できるかっていうところのテストだと思うんだけれども、まっすぐ降りたら硬いものが重いものが落っこちるようだし、風の抵抗を受けながらそれがひらひらと舞い降りてくる様を表現するというので落ち葉の動画で、角度が変わると見え方が変わるし、厚い部分もあれば薄い部分にもなる、縦にも横にもなるものなので、それを表現するにはいろいろな角度をかけなきゃいけないというところもあるし、そういうものがあったと。まあそういうふうにテストをしてこの業界に入ったんですけど、受かって、でその後今度は面接があって、でまあ面接といってももう月岡さんとかその代表の会社の方とかと顔合わせして、でやる気があるのか的な話がよくあるやつがあって、頑張りますって言っちゃって言っちゃってしまって、でまあ自分実は高校は中退なんですよ。だから新潟から上京して東京で仕事をすると、で試験受かったわけじゃないですか。ちょうど春休みだったので、高校2年生の春から3年生になる前の春休みか。でもちろん落第はしてないんですよ、言っておきますけど、はい、落第はしてないし、ちゃんと3年生の教科書も買ったんですよ俺
改
造
ですね
いや本当に、いや本当じゃなくて、ちゃんと、ね、勉強しないとね、行かなくてもね、それでこのチャンスを逃したらこの業界にアニメーションの業界に入れないかなっていうのがあったし、で自分は評価されたわけじゃないですか。なのでまあチャレンジじゃないけれども、単身ボーンと東京に出てくることにして、で先生にすいませんって謝って高校中退しながら上京と。
なんか当然だよね、ここまでだけで。
いやいや、でもね、こう裏でね、うちの親と先生がね会ってね、なんかいろいろ話したらしいんだ後で聞くんだけどさ、本人には言わないんだけども、どうしましょう先生、うちの子がみたいなことを一生懸命話してたらしい。で先生は止めてたとかね、まあ、うちの親なんかまあ頑張って行ってこいと言ってくれたので、結果的には行けたんですけども、そして今があるわけですけどね、ありがたいんですけど。で東京に出てきて、でそれで最初はね3ヶ月間養成期間といって、実際に本当に仕事ができる人間なのかどうかっていうので、3ヶ月間様子を見る期間っていうのがあって、そこでこいつはものにならんなと思ったら辞めさせるっていう期間なのよ、3ヶ月間の養成期間って。別にもうここから採用したので仕事を覚えなさいじゃなくて、覚えられるか、やっていけるかどうかの3ヶ月間のテストがあって、その間に先生、月岡貞夫先生から課題を出されて、それをやりながら、それがね不思議な授業で、今なら 実際に、まあ、ボンズさんであったら例えば今放送が始まったエウレカ AO とかそういう原画を持ってきて新人の動画に割ってみろって割らせてみてここはこうだって教える教え方だったりとか多分大抵の会社アニメーション会社はそうだと思うんですけど実際にある動画をやら原画を渡して動画をやらせてみるクリーンアップさせてとかやると思うんだけどその時のね月岡さんの教え方がですねやっぱりテレビアニメ的な教え方じゃなかったんですよ実際に自分で動きを作らせる教え方をなさってくれててまあよくある丸棒の人間で動き歩かせたり走らせたり動物を描かせて動かしたりで実際にバケツに入れた水を8ミリでピシャーってぶちまけるのを撮りながらそのフォルムを見ながら描かせたりとかあと今みたいにビデオも何もないソフトがない時代に月岡先生所蔵のディズニーの白雪姫とかそういうのを上映してくれてそれを見るとかもういろいろなことをしてくれたなのでちょっとね普通のテレビとは違う育て方をしてくれたので動かすっていうことにやたらこう重点を置いたそれが多分後のリトルニモでフルアニメーションができるスタッフ養成を目的とした原画マン養成のためのステップだったんだと思うんだけどこれの利点はそこなんだけど欠点としては全然即戦力にならないわけですよ当然実際仕事してないですからね。それでやっぱりこう社員になれたとしてもう給料が出るとしても要は生産性のない社員じゃないですか。なので金食い虫だからテレビシリーズを手伝えというお達しが来たんだけれども書けないんだなそういう
そうですよね元がこう素人を集めたような
うんそうよ本当にそうなん
だったはずなのに、うん
実地の訓練もしておらずに、
ね、そうそれでまたそこで一悶着あって今度はもうテレビアニメ的な部分も覚えなきゃいけないということで一生懸命やることになるんですけどでそうこうしているうちに、まあ、話ちょっと飛ぶんですけどもそうこうしているうちにルパン三世マモーとの対決の仕事も来て、うん、そこの動画をやらせてもらいながら先輩のアニメーターの方が動画ってこうだって言って普通の今アニメーションでみんなが授業を受けているような新人の動画漫画やっているようなことを教えてもらいながら動画を描いてるそれがもうほぼほぼ初めての作品だと思うんですけどまあもう描いたんですよ
即戦人間
そうなんですよ
その3ヶ月壮絶すぎますね
ものすごかったね面白かったですけどね本当にでいや実際にそうやりながらパイロットフィルムを何本か作ったりはしたんですよ月岡さんをヘッドにして、うん、でそう要請された人たちが勉強のためにパイロットフィルムをいっぱい作っててまあ実際にものになった作品はないんですけどもそうやりながらまあ要請してもらいつつでもそれだけじゃダメということで関わるようになってテレビとか映画の動画もやらせてもらいながらで結果的には両方を覚えることができて、
うんそうですね、
いい経験ができたかなとでまだ10代バリバリだったのでもう貪欲でもう楽しくって、うん、本当に単純に
体力もあるしいい時期ですよねすごくね
うん後先考えずにやれたので本当にちょっと大人になるとねいろいろ考えることも増えるけどねあんま考えることもなく楽しくてただそれだけをやっていたみたいな感覚だったのでうんすごい楽しくてでルパン三世といえばカリオストロの城なんですけどもマモが終わった後で大塚康夫さんがテレコムのところにやってきてで先生をもやっていただいててテレビシリーズのルパンを何本かテレコムでまあ後のテレコムアニメーションというところに所属しているわけなんですが作ったりとかしている中でいよいよルパンの映画が第2弾が動くっていう話になった時にもともと今宮崎駿さんの作品じゃないですかカリオストロの城って一番最初って大塚さんが監督でやらないかっていう話があってで大塚さんがそれを受けたんだけれども自分じゃ映画ルパンの映画作れないからということで宮崎さんを呼んで作ることになるというのがあるんだけど今でも覚えているのが大塚さんが やってきて、でもうズブの素人の俺たちにルパンの映画に出てくる女性ヒロインのキャラクターをデザインしてみろって言われて、なんであんなこと言い出したんだろうって今でも振り返ると不思議なんだけど、でみんなそれぞれ女性キャラ描いて大塚さんに見せて、もちろん箸にも棒にも引っかからない絵なんで、なんでそんなことしたのかなっていうのが不思議でしょうがないですけど、そういうのをやった記憶が今でもあって、でふと思い出すのが、大塚康夫さんって東映動画っていうところでずっと長編をやっていた時にすごい新人をいっぱい見てきてるんですよ。宮崎駿さんとか俺たちの先生であった月岡さんとか、大塚さんにしてみれば年下で、宮崎さんとか新人で入ってきたのにバリバリ映画上手くてバリバリアイデアを持っていて、長編アニメーションのラストシーンを宮崎さんのアイデアで変えてしまったことがあるぐらいの人が新人で入ってくるわけじゃないですか。そんな新人がいるのかな的なテストだったのかなって今思うとね、いやだったのかなとかちょっと思うんだけど、まあどうせうちらはそんな人間じゃなくてで結局大塚さんはルパン作れない、自分じゃ無理ということで宮崎さんを呼ばれてカリオストロの城を作って、でベースになるスタジオとして自分たちがいたスタジオを使ったので、まあ動画をやらせていただいたっていう形ですよね。動画っていうのも面白くてですね、あのいろいろな原画さんの絵を見て、でその中を割るんだけれども、いろいろ考えながら割ることができるんですよ動画って。それを経験することができたのもやっぱり大塚さん宮崎さんの作品に関われたからだと思うんですけど、動画マンに動画のカットを配るのは大塚康夫さんの仕事だったんですよ。動画マンの力量に合わせた内容のカットを渡すっていう仕事も大塚さんはなさってた。クラリスのような女性キャラの繊細な線とか動きとかを表現するためには、そういう表現ができる動画マンに優先的にクラリスを渡すんですよ動画。俺みたいにそやなアクション大好きってわーってこう勢いで描いちゃうみたいな動画マンにはアクションシーン優先で渡してくれるんですよ。まあ自分としては得意なというかやりたいものが来るんで喜々としてやってたんですけども、あの友永さんの原画で今でも覚えているのが、崖を駆け上っていくフィアットドゥイーンって、あそこの動画もやったんですけども、あの動画をやった時にタイムシートは2コマ打ちだったんですよ。意味わかんないよねあ、突然そんな話をしても専門的な話をしてもわかんないか。撮影のタイミングってアニメーションって1秒間24コマで、で原画でその中を指示して動画で間を割っていって、例えば2コマというのは昔フィルム撮影だったので24コマをカシャカシャカシャカシャって24回撮影して1秒になると、で24枚のそのコマ数に合わせて全部絵を描き分けて動かしたら24コマのフルアニメーションの動きになる。で2コマというのは12枚、その半分、1枚の絵を 2枚、2回撮影するか、カシャカシャで1枚、カシャカシャで1枚、それは2コマといって、24コマで12コマ、12枚の枚数で動かす、それが2コマで、通常のテレビ作品は3コマ打ちがメインで、3パ24、8枚の絵で1秒の動きを作る。で一番初めにさっき話戻って、その崖を駆け上っていくフィアットっていうのが2コマ打ちだったんですよシートで、今でも覚えてるのが。でその動画を書いて、で大塚さんに一度渡された動画を終わったら原画さんのところに持ってくるんですよ、その上がった動画を。で原画さんがまず先にチェックするんですよ、自分の原画がどういう動画になったのか。で動画で原画さんがイメージした動きと違ってたりとか、もっとここはこうした方がいいとかっていう指示を受けながら動画をして、ペラペラペラってで友永さんに見てもらいながら、うん、いいねって言ってもらって、やったって思いながら、で大塚さんのところに持って行って、今度で大塚さんも、うん、こうだねって言いながらこうペラーってこう見てもらいながら、 で OK になったらじゃあ君今度はこれねって次のカットもらうみたいなシステムだと、うんうん、もう終わりの頃になってくると配るカットがだんだんなくなってくるじゃないですか、うん、もう俺一人じゃなくてもう何人もの動画さんにこう配っていくから、そうすると俺に向いているアクションも終わりに近づいてきて、だんだん配るものがなくなってくると、で最後の頃に自分がこう動画が終わって OK もらって大塚さんのとこ行った時に、カットないなーってカット棚を見ながら俺に振る動画を探していて、しょうがないな、じゃあこれって渡されたのがクラディスだったの、おお俺がクラディス描いていいのとか思いながら、それがあのルパンと別れるラストシーンで見ている顔の風でなびく髪の毛がなびく動画だったんだけど、もう本当に終わりの頃なんですよ。でいいのかな、でもいいや、いやまあ仕事として渡されたわけだから、でじゃあ頑張ってこう鉛筆をビーッと何度も削って先を細くして綺麗な線で綺麗な線でってこう書いて、でその原画を描かれたところを持ってって見てもらって OK もらって大塚さんも OK してもらって、ああよかったって思ったら、その動画をチェックする動画チェッカーさんがいらっしゃるんですが、道賢さんと呼ばれる人から、なんであなたがクラディスを描いたのよって文句を言われ、もう下手なんだからって文句を言われ、いや実際に上手くなかったんですけども、いや本当に、でリテイクを食らいなんていう記憶もちょっとあってね、うん、面白かったです。だからあの得て増えてってすごい動画さんにもあると思うんですよ、原画にも何でも。このアニメーションっていうのは自分で表現する絵を描いていくっていうのは自分の技量を見せるものでもあるので、だからいろんなものが描けるようになった方がいいのもそうなんですけども、やっぱり得て増えてが出てしまうと、でその得て増えてに合ったやっぱり仕事をしていくのがやっぱいいのかなと思うんですよね。で自分の得意なものを見つけるっていうのはすごく大事だし、それは武器にもなると思うので、それを見つけたらそれをどんどんどんどん突き進んで得意なものをこう磨いていくっていうのが必要かなとは思うんですよね、うん、
なぜ監督業の方になったんですか。
ああ監督業になった理由、あの元々だからアニメーター志向で絵を描くのが好きで入ったから、演出家になる気が初めはなかったんですよ。それであのテレコムから途中で東京ムービーさんの方に、親会社の方にちょっと自分移籍して、で東京ムービーで仕事をしてたんですよね。原画描いたり動画チェックしたりしてたんですけども、東京ムービーさんが合作をメインで仕事を転がし始めるのが80年の頭あって、で韓国と、仕事もその当時東京ムービーさんしていて、初期の頃はルパン三世の背景とかを韓国に発注して書かせてたりしてたんだけども、だんだんと作画もうちは受けますと韓国さんの方で、で動画やるので動詞で仕事を受けますみたいな話、動画と仕上げセル塗りまでやりますみたいな話になってきて、でじゃあ向こうに仕事を出すにはチェックする人間を日本から送らなければいけないという話になり、でその頃動画チェックっていう仕事をしていたので、自分が韓国に飛ぶことになったんですよ。で日本から韓国に飛んで、で動画チェック、向こうでやってた動画チェックをしてて、もう時効かな、時効だよね、もうひどかったんだあの環境がとかそういう話ではなくて、こう東京ムービーさんの、まあ、ムービーの悪口というわけではないですけども、韓国頼み的な部分が、ね、すごくてですね、あのもうはるか前の話なんで今大丈夫だと思うんですけども、あの自分が韓国に行って動画チェックをしていた時に、ちょうどゴルゴ13の映画とオーガスのテレビシリーズが始まる時期で、でもう間に合わないっていう仕事が韓国に来るんですよすぐに同心にして返せっていうのが急に段ボール箱に詰められて韓国に飛ばされて、ドーンと来て自分のスタジオのところに、中見たらカットがいっぱい入ってて、もう上司が直接それを持ってくるんですよ、上役さんがその箱を抱えて、で今すぐ何とかしてくれってこう頭下げるわけですよ はぁーっていうでもう韓国の人たちにもう巻いて動画してもらって、もう俺がもう徹夜で動画チェックしてうわーってこうやりながら日本に送るっていうのをやっていて、でも本当に韓国頼み甚だしいっていうか、いやあのよくこう韓国に出すと質が悪いとかいうフィルムを見かけたりする時が当時ですけどねあって、それはやっぱり時間のない中で安いから、人件費がかからないからとか、本当に安いからとか、あともう大量に渡すとなんか上がってくるという勘違いをなさっている方々がですね、しきりに韓国を使う時期が当時あって、80年代の頃に、でもう本当にある意味かわいそう、その場にいると逆に思うんですけども、突然来てやってもいないのを3日であげて返せっていう強制で、うん、で断れないっていう本当にね、いやまあそんな仕事でこう鍛えられながらある意味鍛えられながらやっていて、別に悪口ではなくてそういう時代だったんですよ本当に。でその時代にリアルタイムで自分も関わっていたという感じなんですけども、でそうこうしてたら、あ、先ほど言った東京ムービーは合作をメインで転がし始めると、80年代結構こうドルが高くてその外貨が獲得できて会社が儲かる的な発想で、インスペクターガジェット、ガジェット警部っていう作品があるんですけども、フランスの合作で、でそれを韓国でも、まあ、もちろん日本でやっているしそれを作ってるんだけど、韓国でもフィルムを作ろうと、原画も作家も動画も仕上げも全部韓国で受けちゃおうみたいな話がだんだんだんだんなんか俺の知らないところで盛り上がり、
はい、
知らないところで盛り上がり、気づくとなんかここの会社でガジェット受けるんだって話になって、じゃあ誰か演出が飛んでくるのかなって思ったら、お前やれって名指しで
名
指しで韓国にいるのはお前なんだからお前が演出しろって、どういう理屈か分かんない理屈を述べられ、そうそうそう、ではぁっていうしょうがねえやみたいな感じで演出を始めたんですよ韓国で。
意外にも気づいたら演出だった
なってしまった、
なってしまった的な、そうなんです、
志してなったみたい
なやってみたかったのは見たかったんですけど、うん、もちろんもちろん全然こう拒否したわけではなくてやってみたかったんですけども、きっかけはそんな強制的な、そう逃げ場のない中でお前はこれをしろっていうこう名指し命令でやって始めて、そうそうそうそう、で初めはまあうまくいかないんだけれども、そこはこう周りのフォローをしてもらいながら突貫作業でやっぱり時間のない中こう頑張って何本も何本もやっていって合作を、で都合1年ぐらいは韓国にいたかな、うん、それが1983年のことなんですよ、うん、今でも覚えてる。だからその頃のテレビの日本のアニメーション知らないんですよ俺
開いちゃって
る、開いちゃってる、記憶にどっぷりと、こうそうなんです。で日本に戻ってきて、で結局日本で仕事を始めるときに作画になるのではなくて、そのままその経験を生かして、で東京ムービーさんの方でもその引き続き合作というのは続いていくんですよ80年代には。いろんなタイトルがあるんですけども、それをこう演出として関わっていく中でどんどんどんどん演出家としてなっていくという感じですね。
長さんの話を伺ってると、うん、あの3ヶ月とか1年とかとは考えられないほどのことを
密度が濃いです
よ、ね、
楽しかったよ本当に。いやもう韓国の人たちのアニメーターさんとも仲良くなれたし、うんうん、いろいろな経験したんですけど、うん、
なんかもうここまでで十分濃いですが、せっかくなので、はい、こうみんなが聞いたことのあるタイトルの話もしたい
な。あ、どうぞどうぞどうぞ、遠慮なくどうぞ。
まあ最近だとやっぱりゴシックとかヒーローマン、
はい、そうですね、ココンボンズさんでお世話になりました、はい、
そうですが、我々の本当に幼い頃の作品もいっぱい 気づいたら関わってらっしゃったんだなっていう。
そうですね、下手にキャリアだけが
私だとあのしきりに行ってますが、やっと新宇宙旅行、はい、NHK でやってたものと、そうですね、あの最近全部なぜか見返してしまったボノボノもすごく好きだったんですよ。
ああ、
そうですね、テレビ神奈川でやっていただいてますよね、毎日放送してますよね。
私はターちゃんですね。
ああ、ジャングルの王者ターちゃん、ありがとうございます。
ターちゃんも見てたんだ。でも私は再放送でしたね。
はい、
あのあたりはもう韓国からこう日本に帰ってきてしばらく経ってから、
もう全然90年代90年代ですから
後半ですかね、
平成ですから、もう
そっか、もう平成、
俺昭和の話をさっき延々しちゃってやん、ね、だいぶ
そっからこう10年ぐらいこう
間が
経
って、そうですね、
監督業をなされるようになってきてって感じですかね、
うん、
まあ演出だったんですよね、韓国で。
そうです、そうです、もちろんその後はずっと演出ですね。まあたまに原画もお手伝いで描いたりはしたことがあってはいるんですけども、はいはい、基本は演出メインでやってます。
こっちにやっぱり帰ってきてからもじゃあ演出もできるよねみたいな感じでこういろんな作品になっていく感じなんですか。
ですね、結局いろいろな作品の監督をやらせていただくようになったのが東京ムービーを出てからになるんですよね。うん、フリーになって外の空気も味わいたまえ的にこう追い出されで東京ムービーさんから外に出て、また話がどんどん昔話になってしまいますね、どんどん。でね、当時あの東京ムービーのプロデューサーさんだった自分のこう親しくしてくれてた人が他社の方から絵コンテが描ける人間はいないかと聞かれていると、探してみたと頼まれていたんで、お前やってみないかって声かけられて、何ですかって聞いたらミスター味っ子だって言われてえ、サンライズですかということで味っ子の動画絵コンテ推しに
いらっしゃいましたよね、
はい、それが東京ムービー出た後最初の仕事ですよね、うん、今川監督のもとに、はい、当時のサンライズのアナスター、うん、っていう、まあ実際にどのぐらいの力量があるのか全然わからないじゃないですか、今川監督は。なのでこう参考になる自分の書いたコンテを持ってこいとか言われて、で自分のコンテを提出してみて、まあ OK もらってじゃあやってみるかみたいな感じでこうやらせていただいて、書けなかったあんなトリップは書けなかった今川監督のあのサービス精神の凄さというものには感銘を受けましたよね、実際。だからこう本当にあれであの東京ムービーと違う視点でものを作ることと、あと作品に対する姿勢をこうミスター実行で経験できたなというのがすごく大きくて、でそこでこう知り合った人たちとの人脈もいろいろあって、それでこう今にあるみたいな感じで、うん、楽しい仕事でしたけども大変な仕事でしたかけたかったなっていうのがもう今でもすごい、
うん、あるんですけど、そこからこう根底の仕事を積み重ねていったって感じなんですね。
そうですね、うん、
ちょっと話がずれてしまうかもしれないですけど、そうですね、うん、あの味こうとかあの、まあ、ヤットとか、うんうん、NHK のアニメとかあの結構子供向けっていうと思うんですけど、うん、まあ、ボノボノもそこに当たるのかな、
うん、
っていうのもあれば、その南波さんの特徴として私すごく多岐にわたる作品、あのジャンルもしかり、
は
あ
は
あ、私あのあの南波監督のそのお仕事を見てすごくびっくりしたのがクラックラバキ
ー、あ、そうですね、
作ってらっしゃるじゃないですか、
一歩もありまして、
はい、
まあ、ターちゃんとかも結構戦うシーンがあった
りとか、ね、
本当なんか、うん、そういう何でしょう、最初の得て増えてところでアクションが得意っていうふうにおっしゃってたのとは全然違う作品もいろいろやってらっしゃるのは、うん、まあなんか、まあ、単純にどうしてなのかなっていうふうに思っちゃうんですよね、
はあ、あの逆にいろいろやってみたい方なんですよ、自分の性格として。あの一つのことを突き詰めるのもいいのかもしれないですけども、自分はね飽きちゃうんですよあの一つ前にやったらなんか違うことをしたくなるというのがすごくあって、多分演出として多分やっていくと行き詰まりをすごい感じちゃうんですよね、自分は同じことばっかりだと。でチャレンジし続けて ものを作り続けていきたいっていう自分の希望があるので、いろんなものをやってみたいと。あとアニメーションってやっぱり自分がちっちゃかった時に好きで見ていて、例えばトムとジェリーでも何でも、ああいうドタバタ好きだなとか、そういう感覚が今でもすごくあるので、あのアクションも好きだし、本当子供に夢を与えるような作品も大好きなんですよ、本当に本当に、うん、だからそういうのを作りたいなと思っていて、いろいろなものにチャレンジしたいし、いろんな人に発信したいし、アニメーションの良さを分かってもらいたいというのがすごくあるので、ビビたる力だけれども、なんかちょっとやれたらいいなとチャレンジとして今一回思ってやってますね。多分ね、演出家ってね、これで終わりとかね、できた完成をもう自分満足って思ったら、多分その先作れないんじゃないかなとちょっと思うんですよ。なんか目標はやっぱりどこかで見つけて、そこの目標に向かって作り続けるというのをやり続けないと、多分この仕事だって続かないんじゃないかなと、うん、いう感じかな。はい。
なんかしっかりまとまった感じがするな。
よかった、まとめた。
ここまでの話を聞いてると、あの結構あの演出家としてやってこられて、あのいろんなアンテナを張り巡らして、好奇心を持って、しかもこう積極的にいろんなことをやっていくっていうのが大事なのかなと
思ったり。すごい嬉しい、ありがとうございます。
しました。
ありがとうございます。
そんな、うん、積み重ねでこんな素敵な作品が作られてるんじゃないかしらと、
かしらと
でも思いました、うん、
ただあとはあの自分はあのホームランバッターではないんですよ、監督としては。あの、ボーンと一発大ヒットで、ボーンとね、こう、というよりは、地道にこう、ヒットで、こう、塁を埋めていくタイプの監督で、こう、いろいろやるってことは、要は、技術的にもホームランバッ、なん、どう言えばいいのかな、うん。だからコツコツタイプ。で、塁を埋めるのは俺一人の力じゃ塁埋められないんですよ。ホームランバッターは自分一人の力でポーンとホームラン打てば点は入るんですけども、そういう監督さんもいらっしゃると思うんですけど、自分は塁を埋めていくタイプで、俺が塁に出たら次のバッターがその進めてもらえないといけないし、前にランナーがいたら俺が進めなきゃいけないし、何が言いたいかというと、あの自分が今までやってきた作品というのは、その作品ごとに関わってくれているスタッフがいたから作れた作品ばっかりだと今でも思っていて、最近で言えばまあゴシックでもヒーローマンでもロボットアクションもの、ね、こう女の子とのジョブナイルものみたいな感じだとしても、やっぱりそれが作れるスタッフと一緒に作っている、その人との関わり合いの中でできる作品というのにも憧れているし、それを続けていきたいなと思っているところなんですよ。作品ってやっぱり一人で作るものではなくて、アニメーションは特に多くの方々が携わっていて初めて作り上げることができる、それも総合芸術だと思うんですよ。アニメーションって絵であり音であり音楽であり役者の演技であり、でそれを編集なりなんなりもういろいろなテクニックを要して出来上がる総合芸術、絵として良くなければいけないし、音として良くなければいけないし、演技もそうだし、いろいろなものが複合してできていると。でその複合したものを作るには、そのセクションのプロフェッショナルな方々が参加して初めてできるものであると。もしこうアニメーションに興味があってアニメーションに関わりたいと思うのであれば、別に絵が描けなければ絵でなくてもいいと思うんですよ。音楽に興味がある人、声優、役者に興味がある人、本当に制作でもいいと思うんですよ。いや、アニメーションの制作ってすごく大変な作業だし、徹夜で苦労しながら仕事をしているんですけれども、その人たちなくしてやはりアニメーションというものは完成はしませんし、それはどのセクションでもそうなんですけれども、そういう人たちが関わって、その人たちのリアルタイムによって作られるものと、それがアニメーションのいいところだと思うんですよね。なので自分が今までやってきた作品一つ一つに関わってきた人たちには感謝しているし、その人たちがいたから作れた作品群だし、今後もそういう作品を作っていけたらいいなと思っているし、それがやっぱりこういろいろなバリエーションのある作品を手掛けることに自分が重きを置いている理由の一つでもあるかなと いろんなことに興味持つっていうのはこの業種に入るんだったら必要なことの一つだと思うんですよ。アニメ好きがアニメを作りたくてアニメしか見てない人が始めると結構きつい仕事だと思います。本当にこの業種は、求められるものはアニメだけではないので、それを答えるにはいろいろなものを吸収して自分の引き出しを埋めておいていかないといけないと。で、最終的に作りたいのはアニメーションというのは映画というかフィルムであり映像作品なので、映像作品を多く見る方がいいかなとお勧めしますね。やっぱり映画は見てもらいたいですよね、この業種で仕事をしたいと思うんであれば。あとはやっぱり本を読むとか、とにかく自分の引き出しを埋める作業は必要かなと。アニメーションはもちろん見てもらいたいし見た方がいいと思うんですけど、それだけでは多分この業種は務まらないと思うので、若い人にはその辺は心得た方がいいかと思います。できる限りやっぱり吸収する、視野を広げるっていうのは大事かなとは思うんですよね。結局は引き出しにどれだけ自分の教養であり知恵でありそういうものを貯めておけるかで、それが必要な時にちゃんと引き出して使えるかっていうところだと思う。その訓練はやっぱりし続けなければいけないかなと。やっぱり自分だって俺だって若い時は全然そんなことできなくて、本当に行き当たりばったりで物作ってて、今だったらもっとこんな風にはしないなって思うこともやってたりするんだけれども、それが今見ると勢いにも見えたりすることもあるし、だその時にそれが必要だったんであって、その時できたのはそのことしか自分はできなかったわけで、それを今と比べてもしょうがない。そうじゃなくて、今自分ができることを、それからこれからやらなければいけないことを、やるべきことを見据えて頑張っていくしか俺たちはないんだと思うし、それで残るものが作品として残るっていうのが他の人たちと違う自分たちのある意味特権、利点。俺はどっちかというと自分に、まあ俺に興味を持ってもらえるのは嬉しいけれども、俺よりもやっぱり俺が作った作品に興味を持ってもらいたいタイプなので、今でもやっぱヒーローマンとかゴシックとかもやっとでもタージャンでもバキでもなんでもボノボノでも見てもらって面白いとか楽しいとか、まあ悪口でもいいですよ、あここひどいなとか、でもそれは見たからこそ出る感想じゃないですか。見てもらえてるっていう喜びはすごくある、今でも。それは大事にしていきたいなと、そう思ってもらいたいから作り続けているところでもあるし、頑張ろうねみんなね、
頑張りましょう、
頑張ろうね、タマさんも絵描いてね、もっとね、
頑張ります、
すごい好きだからさ、タマさんの絵
大好きなんですよ
好きなことはやっぱり継続して続けていって、ね、頑張っていった方がいいと思うんですよね。
アンテナを広げるって話じゃないですけど、やってみるまでそのことが好きかどうかって判断できないじゃないですか。だからとりあえず何でも挑戦して、これは自分に向いてるとか向いてないけど好きとか判断していけるといいなっていうのがあって、
そうね、
それが多分積み重なると引き出しの広がりとかにつながっていくのかなと思うので、
それはやっぱりこう若い特権でもあると思うよね、いろいろ試せるっていうのは。年取るとなかなかねっていうところもあるし、あと思うのがゴシック作りながら思ったのが、やっぱりどんなに頭が良くて能力が高くて可愛くても何でとしてもビクトリカね等に幽閉されている状態だとしたら、やっぱりこうもったいないというか、外に出て初めてその才能は生かされるべきものだと思うね。読書して得た知識っていうのはそこで止まってしまうんだよね、その人の中だけで完結してしまう。それを表に出すにはやっぱ外に出ていろんな人にその知識を出していってあげなければ世の中が変わらないし、世の中を変わるからこそ良くなっていく、
そうですね。なんか最近ちょっと似たような話をして、個人的に思ったことなんですけど、インプットしたことってアウトプットしていかなくちゃいけないんだなと思うんですよ。得たものはそれだけ外に同じ量だけ話していくっていうか、そういうのってすごく大事だなと思うんですよ。
そうだね、本当にそう思う、絶対に必要なことだと思うんですよ、でどうアウトプットするかが肝心なんだよね。
そうなんです
ね。それはただ本当にナスちゃんなら役者のアウトプットで、ね、それは人に対して私は で見せれるし影響を与えることができることだし、タマさんは絵だし俺はアニメーションだし、ね、そういう仕事やらな、まあ、仕事じゃなくても、ね、そういうことでアウトプットすることができるっていうのはすごいチャレンジングなことであるじゃないですか。終わりのない、でもそれ楽しいよねやっぱりね。
楽しいですね、
うん、
果てしないですね。
果てしない、楽ではないけどね、続けるっていうこと自体が、
うん、でもなんかアウトプットできた時の快感がたまらないんですよ ね、
ねえ、
それはないからやめられないんです
よね。そうそうそうそう、ね、いやいやいやいや
頑張っていきましょう。
そうだよ
今回ちょっとあの本当にざっくりとしたテーマ性と、あとはもう若いアニメーションやってみたいなっていう人に向けてのメッセージっていう感じのテーマで進めてきたんですけれども、はい、うんうん、いろんなことに興味を持つのももちろん大事だし、うん、とにかくやることなのかなっていう感じに、うん、
それはあると思うね。がむしゃらさはやっぱり若いうちの特権だしね、それが必要かなとは思うんですよ。
ありがとうございました。
どうもです。ナンバでした。